こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたの、世界観が新たになって、自由で屈託のない朗らかな気持ちで、人々に接し明るく世界を生きていかれることを願ってフォア配信したいと思います。なんかね、こう仏教の話っていうとなかなかこう例え話が出てこなかったりする。例え話だって自分自身のね体験話っていうのを通して、もちろん出るっていうのはもっぱらなんていうか宗教体験というか、そういった日常を超えたこう体験をもとに話すことはよく今までもありましたけど、あまりね自分の人生の体験を通して話すってことはあまりなかったですけど、今日ちょっと何気にスティーブ・ジョブズのどっかの大学で卒業生相手にスピーチした時のことをね、時の映像を見てね、おっと思ったんですけど、自分の人生の体験を3つほど話してっていうことだったんで、自分が生まれた時、あれはスティーブ・ジョブズはいわゆる自分の実の、親からは養子に出されたんですけど、それは大学生だったのかな、お母さんが。それで必ず大学を出た人でないと養子の先は認めないみたいな、それで育ての親は必死になって、実は大学だけ出てなかったんだけど必死になってお金を貯めてスティーブ・ジョブズを大学に行かせたけど、スティーブ・ジョブズは辞めてしまったというそういう話。やっぱり自分の体験っていうのはなかなかね印象に残りますよね。特にそういう大学辞めちゃったとかそういう話はね印象に残りますね。でもう随分この法話を始めてどれぐらいになるのかもう忘れましたけど、まだせいぜい1年ちょっとか2年経ったかわからないですけど、最初の頃にですね、お釈迦様が初期に極極初期に説いた八正道っていうのがあるんですね。有名な8つの、正しい道と書くんですけど、もう前に話したからいいかみたいなね、そんなんでなるべく重複は避けてきたんですけど、残ってるのでそれを聞いていただければという気持ちがあったんですけど、やっぱりねいろいろそれなりにって周りなりにも修行してますので深まってきてるところもあるので、もう一回発想度についてお話していこうかなというふうにふと思い立ちました。ただね、八正道、これ正しい道と書いて、よくよくこう修行の方法だって修行の道筋だっていうふうに説明がなされているんですが、これ本当によくいわゆるその修行の道とか方法をこう確立していく行かれる方ね、いろんな過去もさまざまな指し方がそういった方々がいらっしゃいましたけど、本当によく犯す間違いって言って言い方はちょっと語弊がある、失礼だし語弊があるんですけど、自分の修行の結果現れてきたものがありますよね。でそれって要するに自分の意識より最ももっと深いところから出てきたものなので、でそれを自分が自分自身がその現れたものでももう一回それを深めていこうとしてリピートをするわけです。そうするとそれは今までないものからこう新たに生まれてきたものですけど、全くないものからね生まれてきた人に、でそれを新たに開けてきたその世界をもとにもう一回その世界を掘り起こそうとする場合に、修行の果てにそういうものを作った人にとっては その方法の一つなんですよね。うまく言えます、うまく言えてるかな。つまり何が言いたいかというとですね、言いたいかというとですね、八正道の最初は正見といってね、正しく見るという漢字を書きますけれど、正しく見る、とらわれなく物事を正しく見る道が修行なんだというふうにみんな思ってるわけです。ところがこれはね、あくまでも修行の結果出てきたことなんで、全く意味も違うし次元も違う話なんですよね、本当はね。つまりお釈迦様にとって正見と、その世界を体験、正見の世界を体験したことのない人にとっての正見というのは、全く同じ正見と全く意味が違うわけです。想像することもできない世界ですよね。どういうふうに想像することもできないかっていうと、まあ、ここでさっき例え話のについて出てきたのが今ここで初めて意味を持ってくるんですけど、こう昔ね行ってた行きつけの喫茶店に途中からなんかもう声のやたらでかいじいさんが来るようになって、もう我の強い人やな、嫌だな、もうこの人の声聞きたくないなと、こう朝モーニングを食べに行くとよく思ってたんですね。もうこの人来たら嫌だなみたいな、この人の声聞きたくないなって、ところがですね、ある日やっぱり常連のおばちゃんからですね、おばちゃんが話してるのを聞いたんですよ。おじいさんがこう自分の奥さんをこう非常に献身的にね、なんかこう介護されてるというようなね、そういう話、それを聞いて、自分の見方は間違ってたなっていうふうに反省したんですけどね。まあ正見ではないわけですね。ところはですよ、これもしね、そういった話、裏の話を、いわゆる献身的に介護されている非常に誠実な人というね、情報を得て、そのような目で最初から見てたとしますよね。でそれが正見かっていうと、そうではない、そうではないとか言っちゃった、そうではない、全く違います。それは単なる自分の情報をもとにものを見てるっていうだけに過ぎないので、なぜならもしね、その人がね、周りにそう見せてるだけで本当は実は毒を持ってたっていう場合は全く違いますよね。でこれどういうのが正見という意味なのかというとですね、これここで なぜ僕が先ほど想像を絶すると言ったかというとですね、お釈迦様の知恵のことを一切認識知というわけですけど、全てを認識している知恵という、これどういう意味かというとですね、つまり自分から見てのその情報を聞く前のそのおじいさん、それからそれともおばちゃんから見たじいさん、からじいさん本人から見たじいさん、実は真相、本当の裏のやばい情報まで知ってる、例えばじいさんの共犯者、まあ仮にそういう推理小説みたいな話があるとして、見えてる世界は全く異なるわけですね。もっと付け加えると、そのじいさんに飼っている犬から見た世界、その犬に救っているシロアリから見た世界、時折訪れる福祉の人から見た世界、あるいは取り掛かりの人から見た、ありとあらゆるところから宇宙の存在全ての側から見た世界が同時に、これ宇宙っていうからには北海ですから、地獄から浄土までの十の世界からですよね。さらにありとあらゆる世界から見た世界、それを認識しているのが一切認識値なんですよ。これを正見というのでね、これは修行の方法でも何でもないですよ。あくまでも修行した結果、その一切認識値、まあ、別の名前で言うと大円境地と思いますけどね、大いなる球体の鏡の知恵という、まあ、これについてまた改めて話することもありますけど、 で、お釈迦様はどうかっていうと、その楕円境地、まあ、一切認識地を認識 してるけど、まあ人間なので時々この人間世界のカルマというものに、肉体を持ってる限り必ずそのカルマを人間界全部から受けますから、そういうものに引き戻されたりしている時もあるわけですよね。で、あ、おっとっとって言って一切認識地に戻んなきゃと言って、また一切認識地に入るということ、これがお釈迦様にとっての日々の修行なわけですよね。人間界のカルマを見ながら同時に仏の一切認識地をこう繰り返し入っていくことで深めていくというね。ですから正見はお釈迦様にとっての修行であって、その楕円境地が開ける前の人間にとってはあくまでもそういう世界があるんだっていう教えですよね。ね、仏教の本なんか読んでると、八正道、まあ、正見地、正しくものを見なさいなんて出てきますけど、うん、そんなもんかなんて言って終わってしまうんでもったいない。もう実際のね、仏教の世界ってのはもっと深いもんだっていうふうに。そしてその認識が開ければ開けるほど人は自由になります。つまりね、僕はそのじいさんの「ややなこの人」みたいに思ってたっていう、まあこれかなり昔の話ですけど、でももしかしたらそうじゃないかもしれないっていうのはあったらね、そういった心のゆとりみたいなのがあればもうちょっと気楽だったんじゃないかなと思いますしね。とにかくあらゆる認識を人は色眼鏡で見てますから、自分の過去のね体験とかね、そういう色眼鏡で、世界を見ない、いや、じゃあそういう色眼鏡で世界を見ないにはどうしたらいいのかっていうと、次回の、フォアでお話したいと思います。これが意外なちょっとびっくりっていう話です。あ、はい、どうかあなたも、より広い自由な認識を持って、ぜひ一切認識地をお互い目指したいものです。良い人生を。